リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 LSC ラボの拓也です。今回はプレミアリーグ第28節フラム戦延期分の振り返りをしていきたいと思います。一緒にお送りするのはイタツさん、トリコレッツさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶ新勝でしたけど、5連勝と、
まあ結果が全てですね。毎節言ってますが。
毎節最近。そうですね。もう終盤ですから。
うん。特にこの試合はなんかその感じ強くて。
そうですね。
勝ったことが収穫だなっていう感じでしたね。
うん。そうですね。まあでもなんだかんだ5連勝までついに来たなっていうか。
そうですね。確かにそこまで来るともうなんていうか偶然、まあある程度その要素はあるんですけど、でもやっぱちゃんと積み上げてきた数字って感じしますよね。
まあまあなんか、その5連勝って派手な試合多いなっていう印象ありますけど、意外と最近のその直近の4つは1点差なんですよね、全部。
そうなんですよね。
まあそれが何ってわけじゃないんですけど、もはや。なかなかギリギリのところで勝ってんなっていう。
まあ、そうですね。得点で全部1点差ってことは9失点してるってことなんで。
そうですね。
まあちょっとね、気になりはしますけど。9得点かな、ごめんなさい。はい。まあいずれにせよちょっと失点は多いのには変わりないので、まあ、クリーンシート自体は良かったんじゃないかと思いますね。今日の試合に関して言えば。
そうですね。まあ1点取られてたら勝ち点。3じゃないんでね。
そうなんですよね。
ギリギリでしたね、本当に。はい、まあまあ、そんな試合でしたけど、見ていきますか。まずじゃあメンバーが、まあちょっと過密日程ってところもあると思うんですけど、メンバー少し入れ替えてきてますよね。ヌネスが久々の先発かな？
ですね。
ティアスはこの間もでしたけど、ここは連続で使ってきて、真ん中がヌネス。でしたね。
そうですね。ここ、ちょっと試合前はいろいろ予想多分ありましたよね。なんかディアス右に回して、ヌニエス左かとか、サラ真ん中でとか、ありましたけど、はいはいはい、まあ最大限形崩さない感じできましたよね。ヌニエスセンター久しぶりでしたね。そう言われると。
ああ、確かに。そっか。
まあ、多分、そのヌニエス左に置くと、ヌニエスが幅取るってそんなないので、多分、幅取り役が本当に左サイドカーティスしかいなくなっちゃうっていうのをちょっと避けようとしたのかなっていう気がします。
あとは、左サイドバックがチミカス。
そうですね。まあなんか、このトレンチシステムに入ってから、その変えられるポジションっていうのが結構少ないなっていうか、風に感じてて。まあ、前線は変えられるんですけど、それ以降の、中盤以降がちょっとなかなか変えられる選手がいなくて、みんな結構、がっちり形に入ってるので、で、まあ唯一その中で言うと左サイドバックは変えられるところかなとは思ったんですけど、まあでもチミカスの特性的にどうかなっていうのもあったんで、まあこの試合で試せてよかったかなっていう気がします。
というメンバーですね。で試合は、あとあれですね、今のトレンチシステムっていうところですけど。トレント、アレクサンダー、アーノルド、ボランチシステムですかね。略してトレンチシステムで大丈夫ですか？
はい。
が、試合前のCG で、すでになんか中盤になってましたね。
ああ、そうでしたね。もう3-4-2-1みたいな、3-4-3 みたいな書き方になってましたね。
この試合からそんな感じになってたのかな？あれは現地の CG ってことですよね。
そうですね。確かに。それまでは多分、4バックって書いてあったんですけど。まあ、確かに、ティミカスというか、左サイドバックと役割があまりに違うので、並べて書くのも変かなって思ったんでしょうね。
まあ、難しいところですよね。
そうですね。どっち基準にするかって話ですかね。攻撃時か守備時かっていう。
まあ、今後、その辺もどうなっていくのかって感じですね。じゃあ、試合は、試合入りとかどうでしたかね。
なんかいきなりオフサイドが見逃されたので、ちょっと心配が、疑念が湧きましたね。一瞬で。
うん、そうでした。その瞬間と、なんかもう一個多分ぐらい後にオフサイドっぽいやつ見逃しがあって、
うん、
なんか最初のオフサイド取られたの結構後の、まあ、フラムが取られたシーンが結構後の方だったんですけど、絶対今日の最初のオフサイドこれじゃないと思いました。
うん、割と、まあ、最初の方から、そのまあ、今もずっと出てるけど、アーノルドが目立つシーンが多かったなっていう印象でしたけど。
そうですね。いつにも増してというか、まあ、試合を追うごとに存在感増してる感じはあって、うん、特に今日はシュートを序盤からかなり打ってってたので、
そうです
ね、まあ、見てる分にはかなりワクワクしましたね。
うん。序盤割となんか入りそんな悪くないのかなっていうふうにも思いましたけど。
うん、プレイ自体は悪くはないし、まあ、やりたいようにはやれてましたけど、まあ、やっぱりクロスを結構跳ね返されてたんで、その最後の局面がうまくいかないとか、
うんうん、
あと僕が気になったのは、まあ、選手なのか芝なのか分かんないんですけど、どっちのコンディションか分かんないですけど、あんまりパスがこうだんだん繋がんなくなっていったり、スリップが発生したりっていうのが、まあ、両チームにあったんで、うん、うんうん、まあ、全体的に低調な試合というか、
うんうん、
まあ、退屈な試合になっていっちゃいましたね。はい。
うんうん、そうですね。
滑ってましたよね、結構。
うん。
うん。
うん。アリソンがこけたのもありましたね。
うん、
うん。
まあ、だからなんかコメントしづらい試合ではありますね、間違いなく。
そうですね。
なんか、淡々とこう、
うん、
まあ、ボールは持ってるけど崩せずに、うん、で、時々カウンター食らうみたいな、
うん。
でもお互いそこまでテンションは高く、なかなか上がらないっていう感じで、まあ、ゴーニアしたように、ヌエスが突っ込んでったら PK をもらえたという感じですかね。
そうですね。
うん。
それが、38分ぐらいですか。
はい、はい。
うん、あれはまあ、なんか、うまく、もらったなっていうか。
うん。いや、よく足出してというか、相手がボール、ちょっとまあ、好きというか、
うん、
完全にボールを取れた場面だったんで、まあ、接触は甘いですけど、まあ、ファールと言って差し支えないかと思いますけどね。
うん、そうですね、
うん。うん。
そうですね。まあ、あのシーンも、なんかアーノルドの縦パスがヌニエスに入って、まあ、それこぼれてからなんですけど、なんかこの試合は、なんかこれまでそのトレンチシステムってアーノルドから結構長めのボールが多く出てるなっていう感じだったんですけど、結構最近その地上の縦パスというか、
うん、
あのブロックの隙間に差し込むようなパスも少しずつ出てきた感じはして、なんかそれもこのシステムが成熟してきたというか、まあ多分アーノルド自身がなんか調子出てきたんだと思いますけど、
うん、
なんかその感じすごいあったなと思う。それが実際 PK まで繋がってよかったなと思いましたね。
うん、で、その PK を、サラーと。これは、前回の、前の試合でも、サラー PK、久々に決めて、っていうところありましたが、まあ、今度、どこ蹴るんだろうなって感じでしたけど、また真ん中でしたね。
そうですね、うん。うん、なんか、すごいメンタルですよね。
うん、そうですね。まあ多分そのなんだろう、キーパー的には多分あそこを読んで待つって多分きついので、
うん、
なんかね、真ん中突っ立ってて左右に蹴られたらやっぱすごいバカみたいだと思うので、なんかそういう意味では多分あそこ蹴れば基本入るって意味なんでしょうけど、
うん、
でもやっぱりそれ正確に蹴るとかっていう技術が今度は自分との戦いがすごい強いコースになると思うので、それこそ自分を律するというかメンタルがすごい重要になるコースですよね、あそこは。
うんうん、確かに真ん中ってあのコースって読んでても難しいですよね。
うん、そうなんですよね。真ん中下とかだったら足のコースとかできるんですけど、
うんうん、
真ん中上、特にはサラの上ってめちゃめちゃ上なので、
うん、
あそこを左右に飛ぶと絶対取れないから、あそこで立ってジャンプするしかないですよね。
そうですね。それなかなか本当確かに左右受けられたら、
うん、
ちょっとね、
うん、バカみたいですねやっぱりね、こうピョンと縦に飛ぶだけっていうのはね
全然見たことないですねそれ
確かに。確かにね。やっぱりやらないんでしょうね、キーパー。
でもこれ、次どうなんだろうみたいな感じになりますよね。
そうですね。確かに。
次どうすんだろうな。次はコース狙うのかな。
さすがにやりそう。
ですね。まあ、これで先制と。まあ、これはでも、さっきの流れの中で、だいぶ攻めあぐねてたというか、こじ開けられてなかったんで、ラッキーというか。
そうですね。本当そうだと思います。さっき、伊達さんが言ったように、そのクロスもかなり対応されてたと思いますし、フラムのセンターバックのアダラビオヨがすごい良くて、この試合。もう、ヌネスも勝てないし、なんかポジションもいいから全然跳ね返されちゃうしっていう状態で、全然そのボックス内にボール放り込めてない状態だったので、なんか、相手の連携ミスというか、まあ気の緩みみたいなところから PK 取れて、先制できたのでかかったっすね。
そうですね。まあこれで先制できてよかったよ、というところで、まあ前半その 1-0 って感じですけど、前半他に気になったシーンとか、チミカスはどうでした？
ああ、悪くないというか、まああんま目立たないような仕組みになってましたよね。
そうですね。なんか、まあどうしても、その、フラムが結構しっかりサイドバック裏というか、その、フラムのウィンガーを活かして戦ってきたっていうのもあって、結構守備さらされるシーンみたいなのも多かったですけど、まあまあ、この形だとしょうがないですし、まあ、なんていうか、そんなに、わって思うようなこともあんまなかったので、こなしてましたね、ちゃんと。
それはまあ、かなりポジティブですよね。
そうですね。
積み重ねてもっていう。
本来のスタイル的にはあんまり得意じゃなさそうな仕事なので、どうかなと思いましたけど。あとは、前半15分ぐらいだったかな、あのシーンで、バックラインのが揃わずに、抜け出しを許して、が、グッドセーブで防ぐっていうシーンありましたけど、あれ多いっすよね、最近。
そうですね。あんまトス取れてないっすよね、ダイクとモナテの間で。
そうですね。あれはちょっといい加減どうにかしてほしいですね。
なんかそれ以外もこう、真ん中の選手にボールが出た時に二人ともタックルいっちゃうみたいな場面もあったので、引き続き課題になっていくのかなって感じですね。二人のセンターバックの連携については。まあ、いざって時にできてればいいんですけどね。結構この試合、まあ、ミッドウィークで本来ない試合ですし、こなせればいいので。
そうですね。また多分その、この、それこそ、もうずっと話してますけど、トレンチシステムになってから、またセンターバックというか、特にコナテの仕事がちょっと増えて、大変なんですよね。それで、まだ、まあ、ちょっとそもそも、オフサイドラインうまくできてないっていうの、長いことありますけど、それでまたちょっと、なんか、シーンが増えて顕在化してきた感じしますね。
ですね。で、後半と。後半はどうですかね。後半、そんな流れで、まあ、後半入っていったわけですけど、なんか変わったところとか、ありました。
難しいですね、この試合は。基本やっぱり大きく変えたみたいなところはなかったかなと思いますね。選手交代でっていうのは多少ありましたけど、基本的な仕組みみたいなのはやっぱりずっとそうでしたね。どっちかといえばまあ、フラム側の選手が変わってちょっと違うとか、そんなぐらいかもしれないですね。
まあ、試合通じて多分最初のリバプールにとってはまともな決定機がヘンダーソンのパスから出たのが印象に残ってますね、後半の頭。なんかスルーパスさして、誰だったかな。サラーがシュート取ったのがヌーニエスかな。だと思うんですけど。まあ、やっぱり前節との違いはエリオットと変わってヘンドが入ったので、まあ、エリオット多分前の意識が強いので、多分押し込めると前節みたいにこう立て続けに点が取れるというか、まあシュートも持っていけるみたいな感じになりますけど、ヘンドはバランスを取るので、今日はなんかサラーが受ける位置が センターラインぐらいであまり、まあ、良くないというか、攻めるのが難しい感じでしたけど、まあ、逆にこの後半の頭は、まあちょっと、なんでそこまで至ったのかまでわかんないですけど、うん、最近良くなかった変動が、割と目立ったかなって印象ですね。
うん、
うん。うん。そうですね。この試合のヘンダーソンは、まあ良かったと思います、僕も。
うん。
うん、うん。
まあ、それこそなんかヘンド自身が何かすごいことをやったっていうわけではないんですけど、まあ、この人ってなんていうか、まあ、周囲がそんな良くなくても、仕事はできるというか、
うん、
いうところも良さだし、あとはまあ、あの、ボールプレイじゃなくて、そのボールがないところでの動きとかが上手い人なので、まあ、そんなになんていうか、波が出ないっていうのもありますよね。
うん、
で、あの、アベレージとして、すごく良かったかなと思いました
。うん。走り回れるからこそって感じですね、それは。
うん、うん。そうですね、本当そうですね。
あと、試合のテンポがそこまで速くないっていうのも影響したのかなとは思いますね。
うん、うん。なるほど。
うん。ヘンダーソンが行きやすい、
うん、
あの、試合内容だったかなっていう、という、まあ、ちょっとヘンドに対して辛口かもしれないですけど。
まあ、なんとなくわかりますね、そのニュアンスは。
うんうん、まあ、でも、ラインで受けたりとか、あとは、まあ、あのライン際でボール、体張ってボール守ったりとか、
うん、
そういうプレーですよね、うん。
うん。
すごくイングランド人っぽいですけど。
まあ、あと最近の変動にしたらって感じで言うのもあれですけど、割とちょっと惜しいミドルっぽいのも、
うん、
あの、最後の方ですけど、
うんうん、
あったかな。
そうですね。結構、ディアスにもっと打てよって思うシーンは多かったんですけど、
うん、
まあ、変動は、やっぱミドルシュートもあるよって相手見せないといけないというか見せることに意味はあるので、そういう意味でも良かったなって場面は多々見られましたね。うん、
そうですね。結局、フル出場してますもんね。
うん、ヘンダーソンそうですね。
うん、なんか下げるのかなって思ったら。
うん、確かに。
あとは、どうすかね。だいぶ、まあ、スコアも入んなかったわけですけど、この後半は。
うん。
個人的にはだいぶその試合の時間もあってあんまり印象がないですけど
いや印象ないですね。アリソンのビッグセーブとかもありましたけど、
うん、そうですね、
うん、あれがなかったらね勝ち点落としてますからね。ちょっと怖いですけど、
あれはすごいですね。右手に吸い込まれていきましたね。
うん、うん、まあでも逆にこう強かった頃のリバプールっぽい試合ではあるかなと思いますね。
なるほど。
あの前はねもっと4冠とか言ってたわけですから、4つも大会あってこういう過密にって当たり前みたいになってたと思うんで、
うんうんうん、
しぶとく勝つでピンチがあってもアリソンが防ぐみたいなのはうん、強かった時と似ていて、まあそのピンチの質が前の強かった時と同じかって言われるとあれですけど、うん、まあ、うん、そういう意味では良かったかなと思いますけど。
うん、確かに。
そうですね。本当なんかこの試合、まあフラムもそんな全力のモチベーションで来てたわけでもないですし、
うん、
なんていうか、のらりくらりとやって勝ち点3っていうのは大事な試合でしたよね。
そうなんですよね。ミッドウィークだし。そう、フラムも、ねえ、ミッドウィーク、本当はないミッドウィークやってるわけなんで、これ。
うん、
わざわざリバプールまで来て。
うん。
うん、でね、そうなんですよね。お互いモチベーションが難しいので、この時期、
うん、
消化試合って感じではありますよね。こう、一番きつい言い方すると。
うん。
まあでもリバプールとしてはホームだし、はい、勝ててよかった。勝つのが全てって感じですよね。
そうですね。うん、
本当にフラムは難しかっただろうなっていう試合でしたね。
あれですね、ミトロビッチがいないなと思ったけど、出場停止なんですね、これ。
うん、なんかそうみたいですね。
結構。FA カップのユナイテッド戦のが、まだ尾を引いてんのかって感じですけど、うん、それなのかな、別のやつかな。まあちょっと、審判絡みの話はリバプールもいろいろありましたけど、スパーズ戦の後。
うん、うん。
まあ、ちょっと FA の偉そう、傍若無人ぶりはちょっとイライラしますね。
うん。
今日クロップはちょっとそういう意味では 抑え気味でしたね。
まあ、確かに確かに。
あの、試合の内容もだし、肉離れのせいもあるかもしれない。
本当ですね。多分、負傷の影響ですよね、
負傷の影響で、パフォーマンスが落ちてますね。
まあ、なので、そんな感じで、ギリギリ、まあ、アリソンも含めて、守って、あったよという感じですかね。うん、1-0、ギリギリ。
うん。
まあ、日程的にも、この連戦、まあ、踏ん張りどころって感じですよね。
そうですね。う
ん、次が一旦その連戦で行くと最後になるわけで。
うん、
うんうん。なので、まあ、最後は最後でね、ここ、頑張ればって感じになるけど、最後のこの一個前ってのは、本当に踏ん張りどころだなってとこだから。
うん、
まあ、そこ、しっかり結果が出たのは、いいことなんじゃないかなと。
うん。
いうふうに思いたいと思います。
ですね。
じゃあ、マン・オブ・ザ・マッチいきますか。
難しいっすね、これは。
難しいっすよね。
うん。
じゃあ、トリコさんどうですか？
アーノルドですね。
はいはいはい。
ていうか、他があんまりいないっていうのが一番大きいんですけど。
はい。
まあでもやっぱりこの形になってアーノルド数試合、素晴らしいパフォーマンス見せてると思いますし、やっぱりさ、最初の方でありましたけど、ミドルシュートも結構積極的でしたよね、今日は。
うん、
やっぱアーノルドキック上手いので、あのあたりでボール持ってシュートは正確なとこ飛ぶ印象ありますし、まあ、作って、自分で上がってって受けてシュートっていうのは大変にはなりますけど、
うん、
まあまあ、でもそのぐらい大車輪してくれると、うん、今のチームにとってはすごい嬉しいかなと。で、そんぐらいの選手になってほしいなっていう気もありますし、
うん、
ので、やっぱこの試合でも安定して、すごく、まあ一番レベル高かったのはやっぱアーノルドかなと思います。
うん。じゃあ、イタツさん。
そうっすね。僕もアーノルドですね。今日の働きは本当に王様みたいでしたよね。こう、うん、自分で局面をまあ中盤でも作るし、サイドからも作るし、で、シュートも打つし、まあやっぱり、ね、で、連戦なので若い選手なんだなっていう、スタミナの高さはなんかやっぱり頼りにしないといけないというか、まあもうここまでドラスティックに変えたなら来季以降も彼中心に作っていかなきゃいけないなって思う試合でしたね。まあ退屈だっただけに、
うん
うん、でそういうプレーってのはもう背番号が10番でも違和感ないなって思うぐらいでしたね、
うんうん、
なんか背番号論みたいになっちゃいますけど10番ってこういう選手だなって僕はすごい思うんで、
あ
うん、なんかハリーケインとか10番つけてますけどちょっともったいないなっていう感じはあるんで、アグエロが10番つけてたのも違和感あるんですよね、僕の中では。
はいはいはい、
うん
はい、
うん、というよそのチームの話を熱くするという感じはあるんですけど、うん、なんかね、てかまあマネーが10番もちょっと違うんじゃないのってぐらいだったんで、
はいはいはいはい、
まあ別に嬉しいんですけどね、まあなんで、まあ、トレントは66番のままでいてほしいんですけど、来季のユニフォームが10番でもいいぐらいなプレーぶりでしたね。はい。
そうですね。
うん。中心選手って感じでしたよね、本当に。
そう、うん、全部、全部ですよね、本当に。
うん。
中心選手10番っていうのはなんか僕もイメージあるんで、わかりますね、
うん。そうなんですよね。めっちゃ点取る人っていうよりは、幅広くって感じなんですよね。
うんうんうん。わかるわかる。まあ僕もアーノルドかな。
この試合はまあ
他がね、他がいないっていうのも大きいけど、やっぱ目立ってましたよね。
うん。
なんかすごいターンも。
あ、そうそう、それはそれ。
それですよね。
マルセイユルーレットみたいなのが。
うん。そういうのを見せるようになったかっていう。
そう、そこまでやるって感じでしたね、あれは。
ねえ。私もう現地 CG でも中盤扱いになって、まあ、今後っていうのはもうシーズン残りと来季もですけど、どうなってくんだろうっていう、ちょっとワクワクがだいぶなんか強くなってきたなっていう。
なんかフォワードとかミッドフィルダーとか枠にとらわれない感じですよね。
そうそうそうそう。
てかまあ登録ディフェンダーなんですけど。最近日本代表の発表がミッドフィルダーとフォワード一緒ごたにやってるじゃないですか。
うんうんうん、
なんかもう、フィールドプレイヤーってひとまとめに、
うん、
しちゃうような プレーでしたよね。
そうですよね。そういうなんか概念を崩すじゃないけど、
うんうん、
そういう感じになんかなりそうで、ちょっとその点ワクワクしますよね。
うん、そうですね。
うん。まあ、あとはさっきトリコさんも言ってたけど、シュートもなんか目立つようになってきて、
うん、
あのキックの精度を持ってる人がね、シュートを打つようになったら、それも楽しみだなっていう。
うん。いや、ほんとそうですよね。やっぱアーノルド、ね、普通にキック力もあるし、ミドルで打つと、バシバシサイドネットとか蹴れますからね。
うん。うん。PK 戦とかもね、サイドに刺してましたもんね。
うん。まあなんか、生き生きしてるというか、楽しそうに見えるのがいいですね、本人が。
そうですね。
うん。うん、なので、3人とも、トレントと、いうことで、うん、トレンチシステム、ぜひ流行語になるように。
そうですね、
うん。そうなんですよ。思ったより使ってる人いなくて、今のところまたちょっと。
普及していきたいですね。
逆に我々がもう当たり前かのように使うようになりましたけどね。
うん、そうですね。
でも。
トレンチのボランチ、うん、ボランチにもはや収まってないような気もしてきましたけど。
確かに。
まあ、地がね、ボランチなのか、中盤の地なのか。
うん、なるほど。
まあ、語呂はいいですけどね。
うん。試合前の話になっちゃいますけど、チアゴが、離脱することになった、なっちゃったっぽくって。
うん。
だからこの間話してた、その、なんだっけ。その、トレントとチアゴが併用する。
トレンチアゴですね。
トレンチアゴ、そうそう。トレンチアゴでダブルピルロができなくなっちゃったんで、ちょっと、悲しいですね。幸先悪いなって感じで、せっかく、ワードを生んだのに。
うん。いや、そうですよね。あれすごい好きなんですよね、僕。声に出して読みたい日本語。日本語じゃないと思いますよね。
トレンチア語でダブルピルロ。
うん。
まあ、来季は見れるとは思うんで。
うん。うん。
そうですね。まあ、一個あれなのは、ただ、この試合もファビーニョ先発でしたけど、やっぱトレントの隣だとトレントがすげえ自由に動くので、
うん、
し、結構コナテが右外に追い出されることが、追い出されるというか、釣り出されることが多いので、うん、そこのカバーに入れる選手がボランチにいた方がいいんですよね。
うんうん、
そういう意味で多分ファビーニョ今結構重用されてるんだと思うんですけど、うん。
なるほど。
まさにピルロとガッドゥーゾみたいな感じですよね、
うんうん。そうですね。本当にお互い役割が違うので。不得意分野を補い合ってる感じですね。
それってつまりカルロのチームってことですよね。
因縁ですね。
やっぱり敵から学ばないとってことかもですね。
なるほど。
うん、確かに。
あとは、この試合は、まあそんな試合の内容というか、その試合のテンションみたいなところも関係してか、割と実況解説もタイムラインとかでは話題になってたと思いますけど。
うん。うん、
そのあたりどうですか？
いや、まあ、倉敷さんと北沢さんっていう組み合わせはものすごく斬新ですよね。
うん。
で、うん。いや、なんだろうな。怒ってることを言語化するっていうのは大事だって思ったのと、こう、マニアじゃないと、それがなんで起こってるかまでは求められないんだなっていうことを考えさせられるコメンタリーでしたね。
うん。
まあ、あとは、その、倉敷さんのコメントってすごくおしゃれで、
うん。
表情的ですごく好きですけど、まあ、現場にいた人からするとそんなにロマンじゃねえんだよって思ってるかもしれないなと、ちょっと思いましたね。
うん。
その、選手をやってた、激しくプレイしてた人からすると、まあ、だから、完全に融合できない世界観はそれぞれ持ってるんだよなって思いましたね。うんうん、別に、放送上そんなバチバチしてないですけど、
うんうん、
なんとなく、うん。
なるほど、なるほど。
うん。で、僕も北田さんの解説に満足してるわけではないですけど、まあ、うん、それだけテレビで重用されるというのはそういうことかなと思いましたね。
うん。まあ、世界観が違うっていうのはあります
ね。そうそうそうそう。
確かに。 ど、なるほど。
まあ確かに。倉敷さんの世界観、僕も大好きですけど、倉敷さんの世界観で解説ってできないですよね、多分ね。
そうなんですよね。そうなんですよね。まあだから、プレイ面の話はすごく掘り下げる人と、それをこう小説みたいに表現する実況みたいな組み合わせだとものすごくね、見応えがありますけど、まあ全試合がそれでも疲れちゃうんで、まあ、プレイも、放送もちょっとトーンダウンみたいな時があってもいいんじゃないですかね。
うん。そうですね。まあめちゃくちゃ、なんか否定的な感じで、そういう意見をよく見てましたけど、僕なんかそこまでストレスじゃなくて、
うん、
この試合とか、
うんうん
まあ、もちろんその解説者としてのその情報量とかどうなのっていうのはもちろん思ってるんですけど、
うん、
逆になんか余計な情報がなくて、
うん
う
ん、
そういう意味では、まあ、特にその実況倉敷さんみたいな場合は特にって感じかもしれないですけど、
うん
うんうん、変なストレスがなくって、
うん
うんうん、
って思いましたね。
そうなんですよね。さっきも言いましたけど、これ注意の試合なんで、そんなに避けないですよね、人をね。と、何のためらいもなく注意と発言することによって物議を醸すかもしれないですが、
うん、
まあ事実としてはあるのかなっていうのと、まああとはやっぱり当たり前のことでも何か言うっていうのは仕事してると大事だなって思いますね。
そうですね。
意味あること言わなきゃとか考えてるうちに話が移って黙ってこいつ何も分かってないのかなみたいになっちゃう。みたいな。なんか、仕事論みたいになってますけど。
いや、わかりますわかります。その話するための話をする
とか、ね。そうなんですよね。そう。だからこれは次回でもあるんですけど、逆に北田さんに学びましたね、今日は。
そうですね。僕もなんか余計なことベラベラ喋られたりする方がストレスだったりするなーって思いますね。解説とか。あとなんか相手チームに肩入れしてるみたいなとかは、
まあ、
特にそうだったりしますけど。
そうですね。僕も余計なこと喋られるのが一番苦手で。やっぱり僕ね、人間力がダメなんですよね。
はいはいはい。
あれが一番ムカつくんですよね。関係ねえだろ、こんなことって。なんとなくそんなこと言うなよって思っちゃうんですよね。
はいはいはい。
確かに。確かにな。
余計なことベラベラはありますよね。
いや、まあ、解説の人もこう、自分の得意なテリトリーにいかに当てはめて話すかっていう、まあ、腕では、能力ではありますけど、それがあまりに乖離しちゃうとね、そうなりますよね。
そう
な
んですね。難しいですよね。
うん。
やっぱね、立場的にはいろいろ言いたくなるというか、言わないとっていう意識は、それぞれあるでしょうから、あれだけど、聞き手がなんか、どこまでそこに、まあ求めてるかっていうのもそれぞれだとは思いますけど、難しいっすよね。
さらに飛躍しますけど、僕は人間力って単語自体はすごく好きなんですけど、あの方のせいでサッカー界隈で人間力という単語の価値が下がってるのが合わせてちょっと不服ですね。
なるほど。
そうですね。
やっぱりこれ完全に余談です。はい、
うん。人間力しか言わないっていうことになっちゃうともう違いますよね。
そうなんですよね。
確かに。最近も人間力って言ってるんですか？ってか解説してますかね？
ワールドカップとか、アジア予選とか、NHK だと出てるんじゃないですか？
なるほど。
まあ、逆にそういうエンタメだとして見てますけど。
なんか我々はあれですよね。その、まあ、タイトルとかすごい争ってた時期に戸田さんの解説がすごい多かったから。それで慣れちゃってるんですよね。
確かに。
まあ、ちょっとそれは魔改造されてしまった感はありますね。我々が。
そうそうそう。あのクオリティじゃないと、なんか納得できない体になっちゃったんですよね、もう。あのクオリティの人、一人しかいないですけどね。
確かに。
で、もう現場行っちゃいましたからね。
そう。だから最近はね、そのビッグマッチは林良平さんになり始めました、
ね。そうですね。
確かに、
うん。林さんはいいっすよね、なんか。
うん、
プレイする側の気持ちにものすごくなってるし。まあ、割と若いので、こう、爽やかな。話ぶりだし、それでいてこう現金の時からもうサッカーオタクなんだなって伝わってきましたけどね、ゴールパフォーマンスマネしたりとかして、そういう親近感もあったりして、 まあちょっと最近リバプール割り当てられないですけど、聞いてて楽しい人ではありますよね。
言語化うまいっすよね。そうっすね。まあこの辺の話はいろいろありますけど。僕はでもとりあえず、リバプール対、どっちかっていうとその、下位チームみたいな。相手の時に、相手が先制した時に、面白くなりましたね、みたいなこと言うのが嫌いです。全然面白くねえわ。
まあね。
あと最近、そうそうそう、安直ですよね。なんか言っときゃいいっていう感じありますよね。
いや、気持ちはわかるんですけどね。気持ちはわかるんですけど、特になんか深夜の試合とかだと、それを見てるのってほぼリバプールファンじゃないですか。その組み合わせって。申し訳ないけど。そしたらね、その見てる大多数の人の気持ちを分かった上でなんか発言した方がいいんじゃないのって。思ったり。
まあ、それどう表現するかですよね。面白くなるというのはつまり、強い方がより本気を出すから、いいものが見れるかも。で、それを弱い方が耐えても面白いっていうことだと思うんで。
そうですね。
今後の展開が変わりますね、みたいな。
そうですね。本気のリバプールが見れますね、とかだったらまだ。まあそうだなって、その状況で思わなそうだけど
そうなっちゃうともう負けてる方のやじですよね。
まあまあまあ、そうですね。
まあ、我々はお客さんなんでやじ飛ばせばいいんですけど。
まあそういう立場なんでね。
うん、
まあこの試合はそういう実況解説もちょっと、なんか話題というか。面白かったですね。
はい。
これで、勝ち点59まで来たのか。まあ残り試合も少ないからな。ブライトンが、まあ消化が少ないから、ブライトンが仮に全部勝ったら抜かされるわけですね。
そうなんですよね。
なるほど。
まあ、残り試合が多いってことは、過密ってことなので、それがどう出るかですよね。倉敷さんも言ってましたけど。
ですね。逆にブライトン以外で行くと、スパーズとかとは、5ポイント離れたわけですね。
そうですね。
確かに。試合数も同じですしね。
そうですね。なので、まあ、5位っていうところで考えると、ブライトンが、まあ、今の、試合数の関係はありますけど、競ってることになるかもしれないですね、最終的に。
そうですね。ブライトンとイエラ争いっていうのが現実的なところかと思いますね。
そうですね。ユナイテッドあたりがな、連敗とかしてくれると、ブライトンとじゃないですか、次。
そうなんですよ。これブライトンに勝ってもらうしかないですね。
なるほど、なるほど。そっか。
ここで、こう、三笘が活躍して、リバプールファンからのヘイトを、こう、ひっくり返してほしいですね。
なるほど、なるほど。これ、全力応援じゃないですか。
そう、僕の周り、三笘大嫌いになったわって報告してくる人がたくさんいるので、ちょっと、なんとかしてほしいですね。
なるほど。ブライトン、ウェストハムって、アウェイが2つ続くんですね。いいんじゃないですか。ウェストハム、モイーズで。
ねえ。ちょっと、最近連敗してますけど、ハマーズは。4連敗するはずがないので、っていう。ああ、でもその後 ECL があるのか。うわ
ぁ。なるほど。
まあまあまあ、ちょっと、モイーズに行きたいですね。
モイーズ、燃えろモイーズってことで。
男のクロス100本祭りです
。なぁ、まあ、2連敗ぐらいしてくれると、ちょっと、可能性が。
ですね、
まあ、そうですね。5位、争いが現実的かもしれないけど。
まあ、そう思っといて、そういう連敗とかが起こったら。 ぬか喜びの逆で、期待してないほど嬉しいみたいな、あると思うんで、うん、そう緩く見とくのがいいかなと思いますね。
そうですね。そうですね。まあ、リバプールは残りもう4試合になったんで、
うん。
まあ、次またすぐですけど、アンフィールドでブレントフォードやって、そっからはほぼ1週間1試合のところで3試合ってことですから、
うん。
うん。まあ、アウェイがその3試合のうち2つですけど、まあ日程的に行けば、うん、まあまあって感じだと思うんで、次が大事ですね。最後、
うん。
うん。
連戦最後、しっかり勝ってってところだと思いますね。うん、はい。じゃあ、そんなところですかね。ひとまずついに5連勝まで来たというところで、う
ん、はい、
はい。残り、さらに練習していけるように応援しましょうと、うんう
ん。はい。
いう感じです。では、感想などはツイートしてもらえると嬉しいです。この番組は、リバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LAC ラボがお送りしました。それでは、また次回。